それではですね、2章のナホムの2章の1節もう一度読んでみます。ネイハン chapter 2 verse 1 says、 散らす者があなたを攻めに登ってくる、類を守り道を見張り腰をからげ大いに力を奮い立たせよ。 God the fortress, watch the road, brace yourselves, marshal all your strength。 今回はナホム書から2回目のメッセージです。 It's the second message from Nahum this time。 前回は1章の15節、ナホムの1章の15節から、見よ、良い知らせを伝える者、平和を告げる者の足が山の上にあるとの御言葉を取り上げました。 Last time we looked at chapter 1 verse 15. Look there on the mountains, the feet of one who bringsGood news, who proclaims peace。
そしてその箇所から、アッシリアの滅亡はユダヤの民にとって解放のメッセージであるということを学びました。アッシリアの滅亡はユダヤの民にとって解放のメッセージであるということを学びました。
From this passage we learned that theDestruction of Assyria was a message of liberation for the Jewish people。
解放だけにとどまらず、彼らは過ぎ越しの祭りを祝い、自分たちのアイデンティティを回復する、そのような幸いな時が訪れるとのメッセージであると指摘しました。
I pointed out the message was not justabout their liberation, but also regaining their identity when they celebrate Passover again。
神との契約の中にあるユダヤの民はもう一度信仰を回復するのです。
The Jewish people who are in covenant with God will once again regain their faith
ユダヤの民にとって良い知らせとは、かつての契約に戻ることです。
The good news for the Jewish people is a return to the old covenant。
聖なる国民、祭司の王国として彼らはもう一度生きることができるんですね。
They can live again as a holy nation, a kingdom of priests。
良い知らせを告げる者の足が山の上にあって叫びますね。
The feet of him who brings good news and peace will cry on the mountains。
ユダよ、あなたの祭りを祝い、あなたの誓願を果たせ。15節ですね。
Verse 15。 Celebrate your festival, O Judah, and fulfill your vows。
彼らは過ぎ越しの祭りをもう一度祝うようになるんですね。
They will celebrate the Passover once again。
皆さん、あのエジプトで彼らは羊を食し、そして家の門柱と鴨居に羊の血を塗り、静かに神の怒りがエジプトの前科を過ぎ去るのを待ったのですね。エジプトで奴隷状態から救われていった時の出来事ですよね。
There in Egypt they ate lambSmeared blood on the door post。
and quietly waited for God's wrath to pass over all the homes of Egypt. アッシリアは立ち滅ぼされるのです。ユダヤの民は聖なる国民としての使命に立ち返るのです。アッシリア will be destroyed and the Jewish people will return to their mission as a holy nation。 このメッセージこそ彼らにとって良い知らせですね。 This message is good news for them。この過ぎ越しの祭りは子羊の血のあがない、イエスの十字架のあがないを指しています。 This Passover feast points to the atonement of the blood of the Lamb and the redemption of Jesus' cross。
そして新約時代に生きる私たちにとってはその信仰がイエス・キリストの十字架を信じる信仰へとつながっていくんです。
And for us who live in the New Testament era, that faith is connected to faith in the cross of Jesus Christ。
さあ、このナホム書1章から3章まで全体を通してアッシリアの滅亡のメッセージがとても生き生きと表現されています。
Throughout the book of Nahum, chapter 1 through 3, the message of Assyria's destruction is expressed very clearly。
この予言のようにニネベは、アッシリアの首都ニネベは紀元前612年に滅びます。
As predicted by this prophecy, Nineveh was destroyed in 612 BC.
ナホムの予言は、このナホム書のナホムの予言は、神の裁きは私たち一人一人に、すべての民の上に、すべてのリーダーの上に、いつか望むことを教えています。
Nahum's prophecy teaches us that God's judgment will come one day upon each of us, upon all people, and upon all leaders.
どんな強い国であっても、その支配や繁栄は永遠には続きません。神の御心に反した国は神の裁きを受け、いつかこの地上の支配は終わるんですね。
No matter how powerful a nation is, its rule and prosperity will not last forever. Nations that go against God's will will be judged by God, and their rule on this earth will come to an end someday.
さあ、ナホム書からアッシリアの滅亡の姿をいくつか見てみましょうね。このナホムはアッシリアが滅亡するよということを予言的に語った書物ですね。ではいくつか見てみます。
Let's look at some aspect of Assyria's downfall from the book of Nahum。
では最初にですね、2章の8節を開けてみましょう。ナホムの2章の8。
Nahum Chapter 2, verse 8. Chapter 2, verse 8.
こうあります。ニネベは水の流れ出る池のようだ。みな逃げ出して、止まれ、立ち止まれと言っても、誰も振り返りもしない。
ニネベ is like a pool, and its water is draining away. Stop, stop, they cry.But no one turns back.
このニネベの繁栄は、あの偉大なアッシリアの首都ニネベの繁栄は池から水が流れ出ていくように消えていくと予言していますね。
ニネベ's prosperity would disappear like water flowing out of a pool. それでは3章の4節を読んでみましょう。ネイハチャプター3バース4、ナホムの3章の4節です。これは優れて麗しい遊女、事実を行う多くの淫行によるものだ。彼女はその淫行によって国々を、その魅力によって諸部族を売ったとありますね。チャプター3バース4。彼らの魅力は確かに優れたものだったんでしょう。美しい都でも偶像に満ちた繁栄であったんですね。 Their charms were certainly excellent, but their prosperity was full of idols. では3章の7節を見てみましょう。 Chapter 3 verse 7、 こうありますね。あなたを見る者は皆あなたから逃げて言う、ニネベは滅びたと。誰が彼女を慰めよう。あなたのために悔やむ者をどこに私は探そうかとありますね。ネイハン3:7。力で世界を支配しようとした国、その力を失うと誰からも見向きをされない存在となってまいります。 A country that tries to dominate the world through power will become an entity that no one pays attention to if it loses that power. 皆さん、高慢になったアッシリアは滅んだんですね。紀元前の612年です。これは歴史的な事実ですね。そしてまたアッシリアの後に起こったあの偉大なバビロン、アッシリアを滅ぼしたあのバビロンも滅んだんですよね。 Friends, proud Assyria has been destroyed, and Babylon, which rose after Assyria, has also been destroyed. そのようなどんな強国もいつか終わりが来る、そのような歴史観をこのナホム書は私たちに教えています。 In the same way, all powerful nations will eventually come to an end. This is the view of history that Nahum teaches us. 皆さんね、どんな強国もいつか終わりの時が来るよと私たちに語りかけていますね。実はですね、新約聖書黙示録も同様なメッセージを伝えています。 The book of Revelation in the New Testament conveys a similar message. 黙示録は聖書の最後にありますね。黙示録も同じようなメッセージを伝えています。例えば力強く大バビロンは滅んだと何度も私たちに語りかけてますよ。 It tells us powerfully that Babylon the Great has been destroyed few times. 大バビロンは滅んだと何度も語りかけていますよ。そして必ず神に敵対する勢力は神によって裁かれる。これが黙示録が伝えるメッセージですよね。And that the forces opposed to God will surely be judged by God. Revelation tells us clearly. 必ず神に敵対する勢力は神によって裁かれるよ。And that the forces opposed to God will surely be judged by God. そしてですね、黙示録を読むとサタンもキリストによって裁かれ滅ぼされるよと書いてありますね。 Also it tells Satan will also be judged and destroyed by God. Satan will be destroyed by God. これ黙示録の約束ですよね。そしてですね、黙示録が約束するキリスト者は、キリストを信じる者は、キリストを信じる私たちはいろんな状況を通るけれども、どんな状況の中でも守られ信仰を持って生きるならば回復の時が来るという、これも黙示録のメッセージですよね。 And those who believe in Christ will be protected in any situation and will be restored。 これは黙示録が伝えるメッセージです。もちろん皆さんね、私たちの救いの中心はイエス・キリストですよ。 This is the message of the book of Revelation。 Of course, the central figure in our salvation is Jesus Christ。 イエス・キリストなんですよね。救いを完成、救いをはじめ救いを完成に至らせるのはイエス・キリストですよね。キリストは私たちの人生に救いの技を始めてくださっただけじゃなくて、完成に至らせてくださる、これ聖書の約束ですよね。 Christ is the one who begins and completes the work of salvation in our lives。 キリストを信じる者はいつかサタンの支配からも解放され勝利の人生が来ますよ。これが聖書の教える約束でありメッセージですね。 Those who believe in Christ will one day be freed from Satan's work and live as victorious life。 This is the message the Bible teaches us。 ではね、新約聖書のヤコブの五章の七節と八節を読んでみましょう。In the New Testament, James 5, 7 and 8, chapter 5, 7 and 8. ヤコブ書、新約聖書ですね。開けるの大変ですけど、開けられる方開けてください。ヤコブ書五章の七節と八節です。James chapter 5 verses 7 and 8、 こうあります。こういうわけですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。You too be patient and stand firm because the Lord's coming is near。ヤコブは主が来られる日を一人一人祈りと、またね、良い行いと、そして忍耐をもって待とうと私たちに励ましています。この5章ですね。ヤコブは主が来られる日を一人一人祈りと、そして良い行いと、忍耐をもって待とうと励ましていますね。 James encourage each of us to wait with prayer and good work and patience for the day when the Lord comes。さあ、それではですね、今日のテーマであるナホム書の2章の1節と2節にもう一度戻ります。ナホムは、私たち信仰者は悪と戦い信仰を守り通すのだという強いメッセージを伝え、ナホムは私たち信仰者は悪と戦い信仰を守り通すのだという強いメッセージを伝えています。 In Nahum chapter 2 verse 1 and 2 Nahum gives a strong message that we as believers must fight evil and maintain our faith。 2章の 一節ですね。散らす者があなたを責めに登ってくる。類を守り、道を見張り、腰をからげ、大いに力を奮い立たせよ。An attack to advance against you. Guard the fortress. Watch the road. Brace yourselves. Marshal all your strength.
この箇所を私はあえてユダのために語られている言葉だと今日は解釈して話しますね。
Today, I believe this passage is called to people of Judah.
なぜかというと、2節と関係があるからそのように理解して今日は語ります。
Because verse 1 and verse 2 is connected, that's how I understand.
さあ、散らす者はあなたを攻めに登ってくる。類を守り、道を見張り、腰をからげ、大いに力を振り立たせよ。そうしますと、荒らす者、散らす者とはアッシリアの軍隊ですね。そのように理解すると、散らす者とはアッシリアの軍隊です。
Thus cutters.We understand that they are the army of Assyria.
彼らはエルサレムに登ってくるんです。エルサレムに登ってくるんです。だから砦を築き、道を見張り、大いに力を奮い立たせよとユダの民に語りかけるんです。They are coming up to Jerusalem. So Nahum tells the people of Judah to build forts.To watch the laws and to be of great strength.
そしてですね、2節には主はヤコブの栄をイスラエルの栄のように回復されると約束されていますね。 And verse 2 promises the Lord will restore the splendor of Jacob like the splendor of Israel.Glory of Israel.
ヤコブの栄とは回復されたイスラエルを指すと思われます。
The glory of Jacob likely refers to restore Israel.
後に皆さん南ユダのね、あの愛するエルサレムがある南ユダもバビロンによって滅ぼされます。そして捕囚とされますね。でももう一度回復の時が来るんですよね。
Later, the south Judah will be destroyed by Babylon and taken into captivity, but a time of restoration will come once again.
そしてですね、それは2節にはイスラエルの境のようにとあるんですね。特にダビデやソロモンの時代のような繁栄を指しているように思いますね。
Since it says like the prosperity of Israel, glory of Israel, I think it specifically refers to the prosperity of the time of David and Solomon.
神は信仰者を守り回復の道を備えてくださる。これがナホムのメッセージなんですね。
God will protect believers and provide a way for recovery. That is the message of Nahum.
そしてそのためには信仰者は立ち上がってサタンと戦いましょう。そのような姿勢をここで問いかけていますね。
To do this, believers must stand up and fight against Satan.
さあ、新約聖書のマタイの25章の31節から46節までにはですね、イエスが羊とヤギを分けることを、その例えが書かれていますね。でもこの例えは最後の晩餐、最後の審判の例えですね。
In Matthew chapter 25, verses 31 to 46, Jesus tells us the parable of the separation of the sheep from the goats, which is the parable of the final judgment.
皆さん、これは最後の審判の例えですよね。ちょっとまた開けられる方、マタイのですね、25章の34からちょっと開けてみましょう。
Matthew chapter 20 verse 25 verses 34 to 36。
開けられる方はマタイの25章の34から36までです。こうあります。
こう、そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私たちの父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べ物を与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。
34節から36節ですよね。皆さんね、イエスは弟子たちに神を愛する生き方、神を愛し、そして隣人を愛して生きる、そのような生き方をするようにと励ますんですね。
Jesus encourages his disciples to live their lives in love with God and in love with their neighbors.
私たちはイエスを愛するので、私たちの救い主を愛するので、キリストの戒めを守るんです。そして他者をキリストを愛するように、愛そう、助けようと私たちは決断するんですね。
We keep Christ's commandments because we love Jesus and we love and help others as we love Christ.
私たちはキリストを愛するように人を愛しようとするんですね。羊とヤギとが分けられることは明らかに最後の審判が行われるということの言及です。
The separation of the sheep and the goats is a clear reference to the final judgment.
最後の審判の時が来るんだ。そしてですね、マタイの25章の全体を見るとですね、まず花婿を待つ賢い娘のようになろうよ。一人一人が賜物を活用して天に宝を積むようになろうよ。そしてその後でこの羊とヤギの例を語っていますね。
In Matthew chapter 25 Jesus tells us to be a wise young woman waiting for the bridegroom and to use our gifts to store up treasures in heaven. And then he tells us the parable of the sheep and goats.
イエスはそのような例え話を弟子たちに伝え、あなた方の生き方を神は関心を持って見ておられるんですと語りかけています。実りある人生を目指していくようにと励ましておられます。
Jesus told his disciples this parable to tell them that God is interested in how you live your lives, how people live their lives. He's encouraging them to strive for a fruitful life. 皆さん、確かにアッシリアは裁かれます。しかし私たちは指を越えて何もしないで最後の時を待つのではありません。アッシリア will certainly be judged, but we should not sit idly by and do nothing while waiting for the final judgment. 最後の審判があるということを信じて一人一人が神の前に忠実に生きることを選ぶんですね。神を愛する生き方、そして隣人を愛する生き方を私たちは選んでいくんですね。 Believing that there will be a final judgment, each of us must choose to live faithfully before God, choosing to live a life of loving God and loving our neighbors. アッシリアが滅んだのも、実は王も指導者もそしてその民も自らの使命を忘れてしまったからです。これは3章の18節に書いてありますね。Nahum 3:18 tells, Assyria was destroyed because its king, its leaders, and its people forgot their mission. 皆さん、悪と戦っていこうではありませんか。砦を築き、道を見張り、大いに力を奮い立たせていこうではありませんか。 My friends, let us fight against evil. Let us build our forts to watch our roads and to be of great strength. そして神の御心に生きようではありませんか。実りある人生を神はあなたに願っておられるんですね。And live according to God's will. He wants you to live a faithful and fruitful life. ではお祈りをいたします。Let us pray. 神様、私たちもいろんなことがありますけど、私たちは信仰を守るために、私たちは立ち上がり、そして神と共に神の助けをいただいて、行きたいと思います。一人一人の信仰を強め励ましてくださるように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。では今日ご用意くださった方、献金をしてまいりましょう。ご用意くださった方、献金をしてまいりましょう。